どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見お感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント@東京 DJ で受け付けております。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
最近あったこと、
はい、なんかあまちゃん最近ありましたか。はい、
最近自転車乗り始めたんですよね。はい、
すごいかっこいい自転車に乗ってくるんですよ、はい、リスナーの皆さん、
はい、
おまちゃん。
結構高いじゃないですか。お気に入りの、はい、そうなんですよ、
はい
はい、で自転車ロードバイクなんですけど、はい、僕乗り物が基本的に好きで昔めっちゃバイク乗ってて、
もう言ってましたもんね、
車も乗っててみたいな感じで、で東京来て両方とも、まあ、大阪に置い、まあ、なんですか、手放して東京に来たんで乗り物の、はい、乗ってなかったんですよ、はいはい、で車とかバイクとか東京高いじゃないですか、置くとこなかったりとかして、うんうん、で電車で通勤してたんでなんですけど、まあ、最近物質ができまして、
で
家から物質オフィスなんですけど、
う
ん、そこまで行くのに、まあ、電車で行けるんですけどなんか自転車でも行ける距離やったんで、
はい、
なんか運動がてらに、はい、ちょっとやっぱコロナで太ったなっていうのが一番の理由なんですけど、
はい
はい、運動してなさすぎてそれで、うん、自転車を買いましたと、
はい
はい、で、まあ、なんか皆さんにぜひもしロードバイクを乗るなら何を重視するかっていうところ、
私も知りたいです、
ポイントなんですけど、はい、僕が思うに一番大事なのは軽さやと思ったんですよ。
お、確かに、
はいはい、なんかいろんな機能がついているとか、まあ、もちろん見た目もめちゃくちゃ重要なんで、うん、まあ、見た目か重さ、まあ、軽さが、
はい、
まあ、一番重要かなと思いました。なんか見た感じおしゃれやのになんかめっちゃ重たい自転車とかいっぱいあるんですよ。
あ、はいはい
はい、なんでちゃんとその買うときにその自転車の重量を調べて、うん、
はい、
その重量が軽ければ軽いほどいいっていうことなんですけど、だいたいロードバイクだと、まあ、6キロから10キロの間ぐらいなんですよ。
お、アマちゃんのは何キロなんですか。
僕のは7キロぐらいですね。
お、この間持った感じすごい軽かったです。
はい、そうなんですよ、うん、
7キロって結構軽いですね。
7キロ台は結構軽い方ですね。めっちゃ頑張ってめっちゃ高いやつになって6キロ台とかなんですけど、なんかもうそうなってくるともう結構もう刻んでくる感じで100万ぐらいロードバイクでも、まあ、多分5キロから6キロ、6キロ台ぐらいなんですよね。
あ、
だからもうそれ以上はあんまり伸びしろないんですよ、はい、もう物理的に
構造上、
は
い、そうなんです。難しいってことですね、
はい、でクロスバイクっていうのがあって、ロードバイクとなんですかね、普通の自転車の間ぐらいのやつがあって、それでだいたい10キロから12キロぐらいみたいな、はい、でママチャリとかだと、まあ、確かに20キロ弱ぐらいかな、はい、結構重たいですよね。だから、うん、そんだけ差があるんですよ、まあ、
ロードバイクって何なんですか。
ロードバイクは
走るための
長距離走る自転車ですね。
あ、じゃあ日本横断とかしてる人はロードバイクで、
はい、
大体は
走るって
ことですね。
はい、で、そうなんですよ。なんでちゃんと重量を見て、
うん、
やっぱりその20キロぐらいある自転車と、はい、もう6キロ、まあ、7キロ8キロぐらい自転車でも全く違うんですよ。
速度が違うんですか、走った時とか。
はい、もう軽さが違うってことは漕ぎ出しが全然、まずめちゃくちゃ軽いです。
力がそんなになくても早く前に進むってことですね、はいはい、
そうですね。であと坂道も割と楽、うん、上りの坂道も意外とスイスイ登っていくんですよ。だからほとんど重さのせいで重いんで、自転車がもうそのまず重たかったらそれプラス自分の体重と荷物とかじゃないですか。
確かに、
はい、なんでも自転車も軽ければ軽いほどいいっていうのが、
はい、
まあ、乗ってみてもそうですし、いろんな人の話聞いてもそうなんですよね。だからみんなやっぱ軽量化、こうロードバイクとかも軽いパーツをつけてどんどん高いパーツほど軽いんで軽量化していく
んです。変えていくんですね、どんどんこう、はい、刻んでいくんですね。
そうなんですよ、刻んでいくんですよ
金かかるとやっぱこう軽くなってい
く、はい、そうなんですよ。素材がカーボンとかになったりとかでなるんで、おすすめは まず重量を見るのと、
はい、
割と 僕中古で買ったんですけど、中古で、はい、片落ちの結構いいグレードの ロードバイクとか探した方が結果的に軽いやつが見つかるんですよね。で昔例えばまあ 5,6 年前のその時のロードバイクの結構いいやつ、例えばカーボンのフレームとかで軽いですよみたいなやつとかって、はい、まあ、型落ちなんで安くなってるんですよ、
はいはい、
だ今最新の出たてのモデルよりもモデルのエントリーモデル買うのと、
うんうん、
その昔ハイエンドだったものが型落ちして安くなったらそっちの方がやっぱ腐ってもたいみたいな、
うんうん、iPhone X 買うみたいな感じですか今。
あ、まあそうですね、あの6とか7とか買うなら古い10買った方がいいよみたいな、うん、それに近い感じかもしれないですね。ということで、あの、はい、ぜひあの中古で昔のいいやつを探してみると、うん、なんか僕バイチャリっていうサイトで買ったんですけど、はい、通販で買いましたね。通販で自転車が、
はい、なんかこうお家の入り口にはあれを立てかけられる棒みたいのがあるとお聞きしたんですが、はい、あれは いくらぐらいするんですか。
あの棒は何本やったかな、8000円ぐらいですかね。
そんな高くないんです
ね。あれ自転車の棒じゃないんですよ。
え、違うんですか。
あ、違うんですよ。普通に家のなんか服とかをかける突っ張り棒なんですよ。
自転車用じゃないんだ。
はい、で自転車用はなんかやっぱザ自転車用みたいなスタンドとかになるんで、うん、結構なんか合わなかったんですよ。
あ、そうなんですね。で自転車用じゃなくても使えるってことですね。
そうです。っていうのは結局さっきの話になるんですけど、自転車軽ければ軽いほど、まあ、洋服かけるのも耐荷重10キロとかやったりするじゃないですか。まだ10キロ以内ならかけれんだったらそれでいいやんと思って。
なんかおしゃれですね、部屋に自転車がかかってるって。
かかってたらめっちゃ邪魔ですけどね。
そうですね。
立てかけててもめっちゃ邪魔ですけど、
まあでもね、盗まれる心配はないですから。
あ、そうですね、はい、
いい自転車ってすぐ盗まれますからね。
もう絶対盗まれるんで、
絶対盗まれるんで、
絶対に家が狭くなっても部屋に絶対持ち帰った方がいいです。
いや本当に、はい、すごいですよね。
なんかあります、経験ありました。
いやもう本当に私ジャガー の折りたたみ自転車乗ってたんですけど、もう速攻盗まれましたし、あとはあの自転車が盗まれてない時は iPhone をつけるこうなんか、はい、なんですかアタッチメント、
はいはいはいはい、
それだけ盗まれたりとか、なんかもういろいろつけてる
部品。
そうですよ。あとサドルだけないとか、
あのサドルだけ取っていくやつ。ほんまなんなんでしょうね。
いや本当に、あとなんか結構ねいろんなこう可愛い部品とかつけてたんですけど、はい、ライトとか、はい、もうそういうのとかも全部根こそぎ持ってかれて、
うわ、
もうなんか自転車ちょっと恐怖症なんですよ、都内に住むとなると
、ね、はい、そうですよね。
だからやっぱり家の、ね、こう敷地内にちゃんと自転車止めないとってなると、はい、マンションだとちょっと集合なんで、
はい、
なんかいい自転車乗るのは勇気がいるなと思ってたんですけど、はい、まあ、家にね、まあ、引っ掛けられる、
そうですね、
まあ、
玄関に突っ張り棒を立てて、はい、引っ掛け立てかけておけば、はい、まあね、室内には入ってこないん で、
はい、
まあ、僕はそれでしのいでますけど。
いいですね。いや部室行くのでね、はい、私も自転車があるといいななんて思ってたりするので、はいはい、ちょっと見てみようと思います。
はい、
はい、本日のテーマいきたいと思います。おうちカフェにはボサノバをということで、今日はボサノバをお届けしたいと思います。
来ましたね、ボサノバ、
はい、皆さんね、もうちょっとリモート、ね、生活してたりとか、はい、お家にいる時間が長くなってきてると思うんですけど、
はい、
やっぱ家をねこうちょっとカフェタイムにしたいなとか、はい、ね、ちょっと息抜きカフェ行くのちょっと人がいるから家でみたいな人も多いと思うので、
はいはい、
ボサノバがなぜカフェタイムに合うのかなんていうこともですね、ちょっと掘り下げられるかなと思います。はい、ボサノバ
かけといたらもうモテんちゃうかっていうぐらいの勢いありますよ。
いや本当ですよね、はい、なんかちょっとうちおいでよって言ってボサノバかかってコーヒーでも入れられたら、
はいはい、
あ、ちょっとなんかいいかもみ
たいな、かっけえなみたいな感じですよね。
いやらしくないですしね、はい、なんか
そうですね、
うん、確かに、
はいはい、
ということでボサノバとはなんですけども、ちょっとウィキペディアからの引用でご紹介したいと思います。はい、ボサノバは南米のブラジルで生まれた音楽なんですね。はい、知ってましたか。
はい、知ってます。
だからなんかちょっとあったかいお日様のようなね、ポカポカした雰囲気っていうのを曲からも感じると思うんですが、
はい、いやもう大好きなんですよ僕。
あ、そうなんですね、
はい、
嫌いな人いないと思うんですけど、どうでしょう。
まあでもなんか馴染みのない人はいるんじゃないですか。そんなわざわざ家でかけないみたいな、
あ、お家でもボサノバ
かけますね。はい、
そうなんですね、はい、ボサノバ男子だったとは知らなかったです。
僕やっぱなんかこうラテンとか、やっぱなんかこう、はい、やっぱ南国系好きっぽいです。なんかどうやら
前世がそっちの人かもしれない
ですね。かもしれないですね、はい、
確かにあの LA のね、はい、ヒップホップがあのウエストサイドっていうのも、はい、なんかもしかすると
海沿いとかなんですかね。
ね、だってニューヨークはちょっと寒いじゃないですか。はいはいはい、
カリフォルニアとか、はい、
ね、ちょっとウエストサイド側だったし、暖かいところのなんかレゲエも好きですしね。
そうですね。
なんなんでしょうね。
確かにそうですね。僕はどちらかというとそっち系ですね。
そうですよね。はい、結構なんか掘り下げるのもなんかこうアフリカン音楽とか、はいはい、そっちですもんね。
そうですね。
アフロミュージックとかね、やってましたもんね。
確かに、はい、
はい。ちょっと話が取れましたが、はい。はい、1950年代後半頃ですねにあのボサノバが始まったと言われています。でジャズに比べると比較的新しい音楽のジャンルと言われています、はい、ジャズはですね1900年頃で、ボサノバが1950年代頃ということなので、うん、はい、50年後ぐらいに生まれたものですね。
はい、
はい、でボサノバは踊りの音楽であるサンバと一緒の2ビートの音楽から生まれたそうなんですけれども、
はい、
サンバはリズムを強調しない静かな8ビートが特徴というところでちょっと違いがあるそうです、
うん、
はい、でボサノバのノバはですねポルトガル語で新しいという意味だそうです、はい、でボッサは、コブ、隆起するという意味のコブを意味するそうです。したがってそのボサノバというのは直訳すると新しい傾向とか新しい感覚という意味になるそうです、うん、
はい、
当たり前で使っていた言葉ですけど実はそういう意味だったんだなと私は知りました、
はい、そうですね、はい、確かに、はい、やっぱなんか英語じゃないから馴染みが薄い分
そうですよね、
はい、意味合いが分かってなかったりすると、
はいはい、なおこのボッサという言葉はですねすでに1930年代から40年代ぐらいにですねあのサンビスタなどが、サンバ音楽に関する俗語として、他とは違った独特な質感を持つ作品を作る人に対してあいつのサンバにはボッサがあるなどと使っていたそうです。なんですかね、
はい、ナウイみたいな感じで、
うんうん、そうですね。でジャズとボサノバの違いって何なのっていうのをちょっと気になったので調べてみました、はい、まあ、ジャズのイデオムをベースに作り上げられた音楽と言われているボサノバなんですけれども、
はい、
生まれた国がジャズとボサノバは違いますと、まあ、あのジャズはアメリカですけれども、
はい
はい、ボサノバはブラジルで、リズムがまた8ビートか4ビートかというところでも違いがあるそうです、
はい、
あとは、メインが違うボーカルが主体か楽器が主体かという違いがあるそうです、
はい
はい、ボサノバはね歌が入ってますからね、
はい
はい、ちょっと有名な曲を1曲聴いてみたいと思います、はい、
São Paulo, Rio de Janeiro, 1992. 30 anos depois, festeja-se o reencontro do criador de Jorge Gilberto e da música maravilhosa de Antônio Carlos. Um encontro que transformou e enriqueceu a música do Brasil e do mundo.
僕のイメージでボサノバって放題ありますよ、
あります、
何なんでしょう
ね、何なんでしょうね、
やっぱ英語じゃないからってことなんですかね、
英語じゃないからイメージがつかないんでしょうね、
うん、あーおしゃれやな何やこれ、はい、
はい、こちらがですね1958年の作品なんですが、アントニオ・カルロス・ジョビン作曲、ビニシウス・ジ・モラエス作詞のジョアン・ジルベルト歌ギターによるシェーガジ・サウダージというシングルです。
はい、
このジョアン・ジルベルトさんという方はですねボサノバギターのパイオニアと言われている方で、独特なギターの弾き方を考案してしまったそうですね。そのきっかけも後ほど触れたいと思いますが、
はい
はい、でこの曲の、リリースした時はまだボサノバという呼び名は生まれていなかったそうです、
はい
はい、もう今聴けばねこれはボサノバっていうジャンルだろうなって思うんですけど、 こういった曲がどんどん出てきて、はい、なんかスタイルが確立されてボサノバになっていったそうなんですけども、実はこのジョアンさんが弾いてるギターの音なんですけど、バスルームに閉じこもってギターの練習をずっとしてたらしいんですよ、
はい、
でちょっとこうね、お風呂とかだとこうなんかエコーがかかったみたいな感じになって、はい、それまでにないスタイルのギター奏法を編み出してしまったということらしいです。彼にしかこう弾けない、ね、奏法があったというところで、ボサノバができたきっかけにすごく貢献したと言われている方です、
はい、すごいですね。バスルームに閉じこもってっていう、
ワンちゃんちょっとなんか、
家族にうるさいって言われたんです
よ。なんかちょっと薬物中毒で病んでた時期があったみたいです、
は
い、
あ、なるほど、
はい、でちょっと引きこもってずっとこう、はい、お風呂場でずっと引き続けて、はい、
なんかでも結局もうなんか新しいものを生み出す人って結構なんかもうお薬に頼ってるところあるじゃないですか。
なんかそうです
よ、どうしてもなんかね、やっぱ歴史的偉人とかなんかその業界で有名になる人って何なんでしょうね、こうやっぱこう打開してきますよね、お薬で。
いやー、なんでしょうね、
新しいものを生み出してますよね、
やっぱりこうなんか降ってくるっていうのもあるでしょうし、はいはい、薬で結構苦労されてこうなんかやさぐれてる時に何か見つけるみたいな、
はいはい、
やっぱ人生の浮き沈みで何かがこう生まれるみたいなのは、
そうです、ね、
結構過去の話でもあります
し、はい、やっぱりこうまあね、そのお薬の力なのか、まあ、何なのか、はい、とにかくその一般的な生活様式じゃないことをすることが、まあ一つのなんかヒントなんでしょうね。
そうでしょうね、きっとアイディアはあのそういう環境にならないと降ってこないのかもしれない、
は
い、
そうですね、はい、
こちらはですね、1953年のジョビン・ビニシウスさんの作品で、ジョニー・アルフさんが歌った、日本訳すると心優しい青年という曲なんですけど、こっちがボサノバ第1号とする説もあるそうです、うん、まあ、似たような感じですよね、はい、
そうですね、
どちらかというと先ほどの曲よりこっちのこうアルフさんの曲の方がジャズの影響を受けてるなっていうのがすごく感じられる曲になってると思います、
はい、このマラカスの音もなんかすごいなんか特徴的ですよね。
そうですね、
ボサノバの印象を強くさせてますよね、はい、マラカスなの
がシャカシャカ
してるやつ、はい、
なんか歌声が結構似てません、ボサノバの歌い手さんって、は
い
は
い、私力入れないですよね、
違いが分かんないんですけど実を言うと知識がないからですけど ね、
はい、そうですね、
なんかあこれ何々さんですみたいな、テレビチャンピオンみたいな感じで答えられる、はい、なんか違いが本当にちょっとした違いじゃない、い
やそれはでもほんまにそうですね、これはやっぱり、そこまでこうなんですか、馴染みのない、うん、言語で歌われてると、
はい、そう全部同じものとしてくくられてしまっているのも、ね、はい、好きな人は分かるんでしょうね、
そうで
しょ
うね、はいはい、ジャニーズのねみんな顔が一緒に見えるみたいな
大丈夫ですか、
はいはい、みたいな、そういうのと同じような感じで、
は
い、
まあ、そうですね、はいはい、で、1964年ぐらいになりますとですね、ブラジルでは軍事クーデターが発生するようになりまして、カステロ・ブランコによる軍事独裁政権が誕生すると、カエターノ・ベローゾやジルベルト・ジルなどのトロピカリアムーブメントというものがですね、愛や自然を歌うものから体制を批判するものに変化していったりしたみたいです。やっぱりこうちょっと政治が絡むと音楽がちょっとそっち側に寄ってっちゃうっていう、
攻撃的な、そうですね、
はい、
はい、
でも当時 そのブラジルでは流行ってる曲がなかったそうなんですよ。でこういったこう50年代から60年代にこう、はい、若い人たちがこう、はい、音楽を楽しむって言った時に、はい、こういう、 こうボサノバみたいな曲が出てきて、はい、一気に流行りだしたという、はい、まあ、バックグラウンドがあるみたいで、なんかこうね、アメリカとかはなんだかんだ言いながらも流行ってる曲があったりするじゃないですか、 ブラジルはなんかその当時は結構音楽的には空白な感じで、
そんなことあるんですね、
うん、なんかまあそれぞれのカルチャーはあると思うんですけど、はい、これがっていうのがあんまりなかったみたいですよ。なんでブラジル発祥のボサノバっていうのはすごいなんていうんですかね、こう国を挙げて、あ、もうこの国から生まれたこういう音楽をみんなでみたいなことで、すごいこうムーブメントが起こったそうです。
はい、
そして、ボサノバで使われる楽器についてお話ししたいと思います。必ず使われるのがナイロン弦のクラシックギター、
うんうんうんうん、
私クラシックギター習ってたんですけど。
そうなんですか。
はい、クラシックギターの音色って結構硬派なんですよね、
はい、
アコースティックギターみたいに色っぽくない、
うんうんうんうん、
でもなんかそのジャズとか好きな人からすると結構クラシックギターは曲に入れるとすごく映えるんでいいですよみたいな、はい、なんかこうアコースティックって馴染むじゃないですか、
はい、
でもなんか主張が結構はっきりしてるんで、
うん、
結構面白かったですけどね。
なんで習おうと思ったんですか。
私本当はアコースティック習いたかったんですけど、
はい、
フリマで1000円でギターを手に入れてしまって、
はい、
で1000円って安いじゃないですか。
安いです。
でなんかそのギターがすごい立派だったんで、
はい、
これ買いますって買ったら、これ実はアコースティックじゃないんですよって言われて、
はいはいはい、
クラシックなんですけど職人が作ったやつでもう弾かないんでって言われたら、すっごいいい音が出たんですよ。
へ
え。メルカリっちゃったんですけ
ど。運命の出会い的な雰囲気あったのに、はいはい、メルカリ行っちゃったんですか。
はい、そうですね。で2年ぐらい習いましたけど。
あ、でも結構やりましたね。
はい、弦を指で弾くんで、はい、結構ね指が痛くなるんですけど、
はい、
でもなんかこう体感として弾いてるっていうのがちゃんとあるんで、うん、まあ、いいですねクラシックギター。はい、はい、でギターはピックを使わず指で奏でるというふうに書いてありまして、はい、その通りクラシックギターは指で弾いていくんですけども、
はい、
このジョアン・ジルベルトさんが示したようなギターとボーカルだけの演奏によく使われるギターということらしいですよ。
はい、
はい、でボサノバの、リズムは親指がサンバの基本的な楽器であるスルドのテンポを一定的に刻んで、他の指はタンバリンのシンコペーションのリズムを刻むということなので、うん、こうギターの奏法がボサノバっていうのはこういうのって一応スタンダードがあるということです。はい、ボサノバ弾きたかったらクラシックギターを習うということになるんですよ。
なるほど。はい、
で叩いたりまたミックスしたりという奏法なんで、バチーダと言われるなんか特別な奏法らしいですよ。
はい、
はい、でピアノもボサノバにとっては重要な楽器だそうで、
はい、
ジョビンさんはピアノのための曲をよく書いて、彼のレコードに置いて彼自身がピアノを弾いてレコーディングしたそうです。
はい、
でこのピアノはまたジャズとボサノバをつなぐ架け橋としても用いられ、ピアノのおかげでこの2つのジャンルが相互に影響を及ぼす結果となったと言えるそうなんですね。でさっきおもちゃんが言ってましたドラムとパーカッション、
はい、
ボサノバにおいて本質的な要素の楽器ではないと書かれています。
まあ、そうなんですね。
はい、実はもうお飾りみたいな感じで、はい、ピアノとギターが主というのが一応スタンダードみたいですね。はい、
シャカシャカ言ってますけどね。
そうですね、はい、まあ、ちょっとこう飾りを添えるっていう感じで、表にはこう
主張しない。
でも確かに、は
い、
バジルを添える感じでシャカシャカしてますよね。
そうですね。
なんか前の方でこうなんか
パルメザンチーズとかね。
そうですね、はい、ディスコハウスみたいにシャカシャカシャカシャカこうなんか、
あ、確かに前には出てきてないですね。
ハイハットとかそういうのが来ないですもんね、うん、
はい、
だからドラムとパーカッションは本当にバジルを添えるっていうかアマちゃんの言ってるような感じで、もう本当にもう雰囲気でプシュッと、はい、では先ほども出てきましたアントニオ・カルロス・ジョビンさんという方とですね、はい、ジョアン・ジルベルトさんについて触れたいと思います。この2人が、まあ、一緒に曲を作ったことでボサノバが生まれたと言われておりますので、まあ、どんな方なのかなということで調べてみました。はい、1950年代後半のジョアン・ジルベルト、ベニシウス・ジ・モライスとともにですね、ボサノバを創生したと言われている人なんですが、
はい、
1930年代から活動していたブラジルの近代音楽の父と言われていまして、
はい、
結構ですね、ピシャン・ギャーニャ、ギーニャとか、エルトラ・ビラ・ロボス 知ってますか？
いや全く分かんないですね。
なんかその影響を受けているというふうに書いてありました。知ってる方はピンときたかもしれないですけど、はい、私たちはちょっと分からないですね、はい、であとドビッシーという、はい、クラシック音楽家の影響も大きいというふうに書いてありました。で、あのこのアントニオさんのですね、息子さんはギタリストで孫はピアニストということで、はい、こうジョビンファミリーと言われ、代々演奏活動を続けている一家だそうです、うん、そして来日回数も多い有名な一家なんですね、
はい
はい、でこのジョビンさんは1927年のブラジルリオデジャネイロ生まれたそうで、はい、当時の日本通りそんなに豊かな国ではなかったブラジルなんですが、
はい、
1941年14歳の時にドイツから戦争で逃げてきたコール・ロイターという現代音楽家からピアノを習っていたそうですね。なんでちょっと裕福だったんじゃないかなと思います。そうですね、うん、そしてあの大学の建築家であの建築を学んでいたそうなんですけれども、はい、中退してしまいまして、はい、で結婚して親から独立と。でジョビンさんは安定した建築の仕事がなくて夜の酒場のピアノ弾きを、仕事として選んでいたそうなんですね、うん、あんまりこうなんか仕事としては売れてなかった時代もあったみたいです、
は
い、
で、そう
だね、はい、で、レコード会社の譜面の書けない作曲家の代わりに楽譜を書く仕事も始めたそうで、なんかそういう、まあ裏方じゃないですけど、
はい
はい、あの有名な音楽家たちの、まあ、片腕というか、はい、裏方として、仕事を受けて、まあ、収入を得ていた時代もあったそうですね、
はい
はい、で1954年これもあのボサノバが生まれるぐらいの、ね、あの時代になってきましたが、はい、27歳の時にジョビンはビリー・ブランコと一緒に、アルバムリオディジャネイロ交響曲というものを発表したそうです、
はい
はい、そして詩人で外交官だったビニシウス・ジ・モライスという方と出会いまして、映画の黒いオルフェの元になるミュージカルオルフェウダ・コンセイサンを作曲したそうです、
はい、
でその時にですねジョビンは29歳ぐらいということなんですが、はい、そしてジョビンは、ジョアン・ジルベルトとその後出会いまして、はい、1958年にボサノバを誕生させたという経歴でした。
はい、
はい、でその後はもうボサノバ完成してからはもう、うん、まあ、人気者になるんですけど、はい、最初の方は結構なんか騙されたりとかして公演しても全然お金にならないとか、はい、ちょっと悪い人になんか振り回されて、
はい、
アメリカで公演してもお給料安いとか、
なんと
なんか大変な時もあったみたいですよ、
はい
はい、
そしてジョアン、ね、はい、位置作るのは大変
なんです ね、 なんかやっぱり
認めてもらうもんね、
最初からすごいってなるのは本当一握りの人で、なんか時代がその理解を得るまでには、
はい、
やっぱりこう才能があるけど評価されない時代もあって、は
い、いやね、
死んでから評価ってこともありますからね。
いやほんまにもう生きてるうちに評価されたらもう御の字ですよね。
いやそうですよね、はい、なんか偉大な人ってやっぱり、ね、大変だったんだなって思いますよ ね、
は
い、
そうですね、
今までにないことをやるって、
はい
はい、そしてジョアン・ジルベルトさんと出会って、まあ、そうなるんですけど、今度ジョアン・ジルベルトさんの話をしたいと思います、ジョアン・ジルベルトさんはですね、歌手でもありギタリストでもあるということで、
はい、
ボサノバの神とかボサノバの法王と呼ばれているそうです、すごくない？法王ですよ。
法王すごいですね法王っていう例えはあんまり聞いたことないですよね。
法王ってあんま言わないですね、はい、
そうですよね。
神は分かるんですけどね、
はい、
王子とか、
はい、
な王とか分かるんですけど、はい、王ですよ。
法王ってないですね
、はい、この方もブラジルの北東部のバイア州ジュアゼイロというところで生まれたそうです。で10歳までそこで育ちまして、1946年にギターを父からもらってバンド活動に夢中になったそうです、
はい、
でその後ですね、音楽の勉強のために、中学校を退学して、
はい
はい、1949年にはラジオ番組にキャストとして出演したこともあるそうです、
はい、
でその後19歳ぐらいになるとボーカルグループのガロス・ダ・ルアにリードボーカルとして参加をし、2枚の、曲 曲をですねレーベルで録音してリリースしたりしたそうなんですけど、はい、まあ、ちょっと脱退したり長くは続かなかったというふうに書かれていました。でその後なんかこうソロレコードを録音したりしてたんですけどヒットしなくて、
はい、
寝るところを探しても友達の家をこう渡り歩いて行き、
はい、
マリファナ中毒になってしまうんですね。あらららら
はい、
でその友達が、もうちょっとちゃんとしろということで、ジョアンのお姉さんが住む町に移動させられまして、
はい、
お姉さんの家に居候をするということになりました、
はい、
でそこでもう多分病んでしまい、はい、バスルームに一日中と閉じこもってさっきのクラシックギターの
そういうことなんですか、
はい、あのはい、こうボサノバの弾き方を、はい、奏法を生んだという、それがバチーだと、
はい、
すごいですよ。それがなかったらですよ、はい、あのボサノバ生まれてないかもしれない。
そうですよね。
お風呂場とボサノバっていうテーマ名にすればよかったなと思いました。
後で書いておきますか、
はいはい、そうですね、はいはい、でそしてその後1957年に、再びリオデジャネイロに戻りアントニオ・カルロス・ジョビンと出会うんですね。ここで、
ここで、
はいはい、でジョビンはジョアンの声とギターに惚れ込んで一緒に曲を作ろうということになりまして、まあ、先ほどの思いあふれてという曲を録音して、まあ、ボサノバが生まれると、
はい
はい、で次第に、リオの若者たちに、まあ、ボサノバ発祥の曲ということもありますし、はい、ボサノバムーブメントが形成されていくという流れになっていたそうです、うん、
はい、
はい、でなんかこうジョアンの奏法 と、ジョビンの曲、
はい、
これがボサノバの魅力のかなりの大きな部分になっているということだそうですよ、では、ボサノバの名曲を聴いてみたいと思います。アントニオ・カルロス・ジョビンのイパネマの娘、これは聴いたことある人多いんじゃないですか。
これはね有名なんですよね。
これなんかよくバーとかカフェ行くとかかってますよね。
そうですね、
絶対一回は聴いたことあるやつですよね、
はいはい、ね、この曲はボサノバの古典だったんですね。
あ、うん、ボサノバ好きって言ったらもうこれを通らずにはいられない曲ですね、はい、
そうですね、
知らないとは言わせない、
はい、やっぱこの力入れて歌わない感じがやっぱもうありますよね。
吐息ですよね。
吐息吐息ですよね。はい、
なんかポルトガル語って普通に喋ってる時もこんな感じなんですかね、
はい、あ
フランス語とか結構そうです
か。フランス語とも空気漏れまくってますもんね、
うんうん、
そういうの近いかもしれないですね。
そうですね。では次の曲を聴いてみたいと思います、
はい、
次の曲はちょっとね、都会に住む人におすすめしたいこう寝る前のこう一曲みたいなリラックスした曲なのでお休みミュージックということでご紹介したいと思います。
癒しの曲なんですね、
はい、ボッサ・アンティグア・ポール・ディスモンド、なんか大人だなって感じしません？
そうですね、
なんかパーラメントのタバコの CM とかで
タバコの銘柄指定してきました、ね、
夜のみたいな。
はいはい、
90年代あたりの CM になりそうじゃないですか、はい、
そうですね、
なんかいいですね。
いいですね、
はい、では次に行きたいと思います。次はナラ・レオンのいつかどこかでという曲なんですけど、ポルトガル語ってなんでこんなにジャズと相性がいいんでしょうかという曲です。
はい、
何なんでしょうね、何言ってるか分かんないですけど気持ちいいですね。
そうですね。
全然詞が入ってこないのに、
はいはいはい、
弾けちゃうのはなんでなんでしょうね。
そうですね、
次行きたいと思います、はい、次はちょっとリゾート感のあるボサノバです。 ルイス・ボンファ。
An impression of a Brazilian percussion instrument. We have in Brazil a very small instrument we call tambourine.
なんかちょっとこうね、風を感じながら。
はい。
アフタヌーンティーするみたいな。
波の音とかね。
ね。
入ってきそうです。
屋外で聴きたい曲ですね、
はい、なんかちょっとリズムが早いですねこちら。
そうですね、
は
い、確かに BPM ちょっと早め、
早めですよね。おー、でもやっぱちょっとサンバの要素を
ありますよね、
混ぜてきてますよね。
リズムがちょっとサンバっぽい時ありますね、はい、
そうですよね。
ジャズの間みたいな感じですね、はい、
そうですね、
うん、ではボサノバは BGM になぜ最適なのかみたいな話になるんですけど、
確信迫ってました。
スタヤとかで、はい、こうなんかラウンジコンピとかで、はい、なんかボッサセレクションとかカフェボッサとかなんか、はい、いっぱいあるじゃないですか。
ありました。僕がボサノバにハマったのもそのコンピの影響なんですよ。なんかちょいちょい言ってるんですけど、はい、その僕が20歳ぐらいで初めて出会った DJ さんが、はい、そのなんかフロアでかけてた曲があって、はい、これ何ですかって言ったらそのコンピで入ってるよって言って、うんうん、フレーバーボッサケースっていうコンピやったんです。
あ、まあ、フレーバーとかありましたね、
はい、はい、もう絶対フランフランとかに置いてるやんみたいなやつなんですけど、はい、でもそれがもうそれずっと聞いてましたね。
そうなんですね、なんかこうハウスが流行った時に、はい、こういうちょっとボサノバ系もラウンジ系で流行って、
はい、
なんだったんでしょうねあのムーブメント。
いや今思えばほんまに何やったんでしょうね。
だって今ってコンピってあります？ あるんでしょうけど、はい、あんまりなんか馴染みがなくてもうデジタルになっちゃってるから
CD で聴かなくなったからコンピもクソもないですよね。
だって自分で好きな曲集めちゃえばいいわけですよね、はい、今って、はい、でもなんか誰かがこれはフレーバーボサノバカフェみたいなこう、はい、ザみたいなやつでこう出してくるわけじゃないですか、はいはい、それを味わうみたいな、
はい、
今みんなスポッティファイでいいんですかねそれが。
まあやっぱそうですね、聴き方が変わっちゃいましたね。
でもなんかこうパッケージがあって表にねコーヒーのこうなんかこういうシチュエーションで聞いてくださいみたいな表紙じゃないですか、
はい、
もう絶対こういう状況にしてくださいみたいなビジュアルがあって、
は
い
ね、視覚的にも、はい、なんかそういう雰囲気にさせてくれますね。
そうそうそうそう、でそこね開くとこう、はい、いろんなこうアーティストのこう、まあ、一応ボサノバだったらボサノバコンビみたいな感じで、ね、聞いたことない名前いっぱい入ってきて、
はい、
まあ、体感してくださいみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、何の情報もわからないから、
はい、
それをなんかやっぱり3曲目と4曲目のつながり最高とか思いながらアルバムを聴く楽しみとかね、はいはい、ちょっともう一回あのそういう文化懐かしいなと思った方はツタヤでぜひラウンジコーナー行っていただいて、
はい、
ボサノバとかね、
はい、
ラウンジコンビ聴いてみるのも一つの音楽の楽しみなんじゃないかなと、
はい、
思いますが、
はい
はい、そして、まあ、よくねあの飲食店とかでジャズとかボサノバってかかってるじゃないですか、バーとかカフェとか、はい、でなんかやっぱりおしゃれな雰囲気だなっていうのもあるんですけど、はい、こう明るくて前向きな気持ちにさせるんで、
はい、
なんかこう飲食を伴う場所にはすごく向いてるとか、うん、ディープハウスかけられたらちょっとね、はい、なんか食事っていう感じでもないじゃないですか、まあ、テクノかかってもなんか肉食いてとかならないじゃないですか、
はい、
なんかちょっとこう食欲を刺激するような何かがあるのかもしれないし、あとはこうちょっとリラックスしたい時におまちゃんとか聞いてるんじゃないですか家で。
そうですね、
そうですよね、
はい、もうまさに例えば日曜の朝とか、
あ、
はい、
あるサンデーコンピレーションみたいな、はい、もうなんかそうシチュエーションでこうね切ってくる感じのあれが多かったですよね、はい、サンデーモーニングコンピとかね、
はい、
いやホリデーなんとかだね、はい、ありましたね、
はい、そうです
よ、はい、やっぱりその柔らかい音と優しいハーモニーと、はい、まあ、ちょっとリラックスしたようなこう、ね、メロディーがですねすごくそういうのに合うというところと、 まあ、ジャズは独特の演奏で速い曲調なのにゆったり感じるという特徴があるらしいんですよ、
はい、
なのでゆったりとした時間を感じられるという、うん、はい、ことも言われています、
はい
はい、またジャズは演奏の音量変化が頻繁にあるために、まあ、長時間聴いてても飽きにくく BGM としては最適なジャンルとも言えるというふうに言われています。なので、まあ、はい、ジャズもボサノバもそういうこうね、リラックスしたいカフェタイムにはすごく合ってるということらしいですよ、うん、
は
い、
まあ、カフェはボサノバですし、うん、居酒屋はジャズとかのワタミとかジャズバーとかね、はい、そうですよね、
なんかちょっと高級感も感じますしね、ジャズって何なんでしょうね、はい、で両方に言えるのはやっぱりリラックス効果ということで、うん、BGM は空間の雰囲気作りにすごく欠かせない要素の一つですので、はい、店舗とかそういうサービスを利用するシーンでよく BGM で使われると言われているそうですよ、はいはい、どうですかボサノバの回、なんかアマちゃん、はい、いつもより食いつきがいいんじゃないです か、 なんか私が他に掘り下げてるヒッピーカルチャーより全然
いや、なんか聞いてますよ、あの全く分からない知識の時はなんかもう聞くことで精一杯なところあるんですよ、はい、自分の中でこう噛み締めていくのに時間かかるというか、
はい、
噛み締めるっていうなんかあれですけどなんか、はい、吸収するのに時間かかるんですよ、は
い、ポエトリーリーディング言われてもね家でそれを聞いてないからねあんまりピンとこないっていうのがありますけどね、
はいはいはい、なんですけど、はい、なんか分かってるものに関しては、
はい、
はい、
いや、なんか久しぶりにボサノバ聞いたんですよ私、はい、家ではあんまりボサノバ聞かないんですけど、
はい、
まあ、すごいやっぱりいいなと思いました。
あ、
うん、なんかお家にいるのにちょっと外に出た、はい、旅行に行ったような気持ちになれるし、
はい、
なんかハウスとはまたちょっと違った雰囲気が
そうですね、
いいですね、
はい、
うん、ということで今日はですね、おうちカフェにはボサノバをということでボサノバをご紹介いたしました。このシーズン2みたいな感じでボサノバ続きやりたいんですけど、はい、暖かくなってきた頃に
そうですね、はい、そろそろ、はい、いい感じですからね、
はいはい、
夏にまたやりましょう、はい、
奇跡の一曲のコーナー、今日は私の曲をご紹介したいと思います。最近ディスコをやってまして、
はい、
ディスコってずっとディスコかけたら飽きるじゃないですか、
はいはい、
ディスコから一回どっか行ってまたディスコに戻るため の、 そのどっかに行く曲を探していて、
は
い、
お
それがちょっとダブっぽいやつとか、はい、エレクトロっぽいやつとか、
はい、
ちょっとディープなやつでまたディスコに行くと、はい、こうなんか暗いとこからまた明るいとこへみたいな、明るいとこから暗いとこへみたいな、そういう DJ ができるんじゃないかな、
は
い、
これはね DJ 必勝ですよね、このポイント ね、
ね、
どっかに行って帰ってくるっていう DJ はね、
そうそうそうそう、私すごくそういう DJ が好きで、はい、なんかそれでもちゃんとまとまってるってすごい技術だと思うんですよ、はい、で確かに似てる曲並べると綺麗には聞こえるんですけど、うわここでこんな曲入れてきたのセンスいいなとかっていう DJ を聞くと、はい、うわクソって思って、
寄り道のセンスが DJ のセンスみたいなとこあります
よ、うん、いや本当そうですよ、はい、だからなんかこう、わー明るい、わディスコキラキラってところからちょっと暗闇に突き落とされて、
はい、
こんな深い音のところ行くんだみたいなのが、はい、すごい DJ 聞いてて楽しいですね、
はい、いいですね、
はいはい、でちょっとそういう勉強を今してて、いろいろこの曲を彫ってた中でこの曲に出会ったんですよ、
はい、
でディスコからちょっとディープハウスっぽい感じもあるし、ちょっとこうなんですかね、エレクトロっぽい感じもありつつ、はい、なんか明るいディスコから一旦ちょっとこういう曲も入れるんだみたいな、ちょっと面白い曲だなと思ってご紹介します、はい、チルティップという曲で DJ トンカさんの曲なんですけど、
はい、
なんかねちょっとジャズっぽいフレーズがこう後ろで鳴ってると思うんですけど、はい、そのループが気持ちよくて、はい、なんか個性的だなと思って、うんうんうん、奇跡の一曲でご紹介しました。でキックもちょっとパキパキしてて踊れるし、
はい、
なんか絶妙なバランスだなと思いました。
これいいですね。
で、は
い、
さっきちょっと曲探してた時にこの曲かけたら、はい、アマちゃんが奇跡の曲これにしてくださいよって言うんで
いやなんか僕が奇跡みたいなって思ってますけど、
いやいや全然で、はい、このはい、トンカさんが私すごく好きで、
はい、
全然曲数持ってないんですけど、
はい、
好きになったきっかけの曲を一緒に聴きたいと思います。
はい、
ムーディーマンの曲なんですけど、ザ・ダンサーという曲で DJ トンカリミックスなんですけど、さっきの曲とすごく似てるんですよ、こっちの曲も。はい、この曲すごいね、可愛らしい曲で、
うん、
白い曲なのかな。でちょっとラップみたいなのが入ってて、すごい面白い曲だなってずっと前から思ってるんですけど、はい、使いどころが分からなくて、何回かかけたことあるんですけど、はい、ちょっとねこう現場でかけるとハマるときとハマらないときがあるかけの曲なんですよね、
はい、これ思ったんですけど、ちょっと話脱線しますけど、はい、その曲を作る秘訣というか、どういうシチュエーションでこの曲をかけたらいいのかっていうコンセプトが決まっている曲の方が売れやすいんじゃないかな。
あ、そうですね、
なんかこういう雰囲気が好きかなとかっていうよりかは、 あえてこのタイミングで使いやすい曲みたいな。
私としてはこういう曲を誰も挟まないんで、はい、使えると個性が出ると思ってます、
はい、
なんでこう曲はどういうシチュエーションで使えるのかが難しい曲ほどハマった時はうわーみたいな、
はいはいはい、
大きい当たりみたいな、
はい、
なんかそれが結構なんかこう使いやすい曲と使いづらい曲のなんか個性の違いだと思います、はいはい、ね、
なんか難易度が違う気がします、うんうん、
この曲もすごい好き で、はい、でずっとこう時間を経て最近この2015年の先ほどかけたチルティップっていう曲なんですけど、はい、ちょっと音がはっきりした曲に変わってて、
はい、
トンカさんのなんか良さも残しつつすごいおすすめな曲です、うん、ちょっとねテックハウスとかにも混ぜてもなんかジャジーでディスコっぽくて可愛いですし、はい、ディスコからちょっとテックっぽいエレクトロっぽい方に行っても面白い曲なんで、
はい、いいですね、
絶妙なバランスです、
はい、
でこのトンカさんっていう方はですね、はい、結構ニューウェーブサウンドに影響を受けたドイツの、トーマス・ルネ・ゲルラッハという方がですね、国際的に認められた最初のハウスプレートを市場に投入したということで、はい、なんかちょっとこの方もドイツの方なんですかね、なんかちょっとニューウェーブサウンドとかジャズとかに影響を受けてるというふうに書かれていました、はい、でなんかダフトパンクもこの方がちょっと好きで一緒に曲作ったりとかしてるみたいですよ、
はい、
なんかこのなんだろう今後ろで鳴ってるこの明るい感じの音がすごい可愛いんですけどね、はい、ハウスとジャズとエレクトロのちょうど間みたいな感じですごくおすすめです、はいはい、ということで今日はチルティップの DJ トンカさんをご紹介しました。
はい、
はい、
お便りのコーナーなんですけ
ども、お便りのコーナーですが今日来ておりますでしょうか。
来ておりません
。残念ながら、え、てかおまちゃん、はい、お届けした？
あ、発送しました
。あ、はい、そうなんだそうなんだ、はい、このコーナーでは、はい、リスナーさんからのお便りをご紹介させていただいておりますが、はい、お便りをくださった方の中でですね、はい、採用されて、はい、採用いっぱいした方がですね、はい、プレゼントをお届けするという、はい、ことになりました。
はい、
はい、モバイルピー作りましたんでね、はい、ぜひぜひ挑戦してみてください。
ぜひエコバッグをゲットしてください。
はい、はい、もうね、はい、なんかこう番組へのアドバイスとか、はい、テーマのご提案だったり、はい、あとはですね私たちへの応援メッセージでも何でも結構ですので、
はい、
はい、LINE 公式アカウント @東京DJ を追加していただいて、そちらに、はい、メッセージを送っていただければ確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ただいまこのレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp、 tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントがあります。こちらは先ほどのリスナーさんからのお便りのコーナーのお便りを募集しておりますし、またプレゼント企画とかですね、あと東京 DJ 部の1期生2期生の募集などもこちらから行っておりますので、はい、ぜひぜひ情報が欲しいという方はですね、はい、ご登録していただければと思っております。
はい、
はい、そして協賛をしてくださる方も募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。ご興味のある方は詳細をお問い合わせください。
はい、
現在は、青山にあるレストランチャックワゴンさんに、ご協力をいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
東京 DJ 部のキットカットと
ゲームでした。